Billboard. Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
村田です。よろしくお願いします。
この前、月曜日、火曜日、告知解禁になりましたが、夜音で11月3日、やりますな、はい、ウィメインミュージックライブ。
ね。はい、無事決まった。
はい。日竹さんが消耗しながら決めていったやつですね。
はい。はい、
スキャンダルと仁科とノンが出ますね、
はい。なかなか他では見ない組み合わせですよね。
こう、どう組み合わせるかに関してめちゃめちゃ悩んだみたいよ。はい、3月にウィメインミュージックのライブをビルボードライブでやったり、トークセッションを、はい、Google さんのとこでやったりとかしてて、はい、ただこれ、このジェンダーの問題をピックアップするっていうだけだと、なんかうまくムーブメントにつなげていくっていうのは難しいんだよなって思いながら、で、そこら辺の足場をもうちょっと固め直していた4、5、6月っていう感じだったので。
はいはい。はい、
それを踏まえながら、きっとこういうブッキングが出来上がっていったんだろうと、はい、思ってます。
確かに。池竹さんもブッキングの時に、なんかかっこいいだけが、女性像じゃないよねっていう話されて、確かにそうですねっていうので、すごい一緒に悩んだ記憶があります。難しいなぁと思って、でも本当にそうなので。
そうだね。かっこいい女性というのはどうあるべきか、どういうのがかっこいいんやっていうところまできっと多分考えたんだろうなという気はするわ。そこら辺を踏まえつつのライブで、もうすでに抽選受付中でございますので、はい、お聞きの皆さん、100年を迎えた日比谷野音で、
はい。
足をお運びいただければと思うわけでございます。
ね、11月、ちょっと肌寒いかもしれないんですが、ライブはきっと暑いですもんね。
今年1年間ずっと100周年関連のイベントが、野音とか野音界隈で行われていて、
はい。まあ
その鳥の前の鳥の前みたいな感じの。
結局、なんて。
あんまり詳しく言えないんですよ。はい、あたりのところで、ウィメインミュージックっていう、現代から未来への女性について考えるっていうプロジェクトのボリューム1という位置づけですね。
うんうんうん、
っていうところまで行けたって感じです。で、まあ、とりあえずこれでやりながら、また秋冬のアクションについて告知がちらほら出ていくと思うんだけど。
なんかそれはもうコンスタントに何かイベントをやるんだよっていうそのメッセージじゃないですか。
そうですね。そう言われるとそうですね。としか言いようがないんですけれども。
半年も空けずに。
はい、おっしゃいますね。はい、いいとこおっしゃいますね。その通りですね。はい、今週の金曜日のからも、はい、某社とコラボレーションがひっそり始まるし、
うんうんうん、
はい、ここら辺とかもうまく機能していけばいいなと思うわけでございます。
そうですね。
はい。今後また告知していきますので、ぜひとも、ウィメインミュージック、ウォッチしていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい。はい、そんなこんなで、今週のジャパンホット100、3位からカウントダウンお願いします。
はい、3位はジョングクのセブンフィーチャリングラット、2位が米津玄師の19儀、1位が YOASOBI アイドルです。
ジョングク、
はい、
3位全週2位で、地球儀米津玄師が全週3位のところが逆転っていう感じになりました。はい、
うん、
シングルリリースによるポイントアップっていうところがまずは大きいのかな。
そうですね。CD リリースと MV の公開同日にされたので、そこなのかなとは。でもやっぱ CD が大きいかなと思いますね。
そうですね。米津さん、地球儀はシングル7万4000トンで42枚売れという感じで、シングルランキングでは3位という感じになりました。ということで、YOASOBI アイドル16連覇でございます。記録更新でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかある。
もう何を思ってるんだろうと思いますもん。
うん。困ったね。
ねえ。毎週こうやって困っちゃいますよね。
はい。今日の、HOT100 のニュースでも、はい、フィジカルのセールス、シングルのアナログがリリースされたっていうところで、 3884万というところで、シングルセールスがまず12位にジャンプアップしたというところなんだが、
はい。
で、他は緩やかに減少している傾向ではあるんだが、うん、それでもやっぱりそこを打った感というのはあるので、全体的なポイント減っていうのは、
はい、
約1000ポイント。前週が、15,423 ポイントから、当週の総合ポイントが14,332 ポイント。なので、1000ポイント落ちたっていう感じですね。はい、
うん、
で、米津さんの地球儀が、はい、当週が12,207 ポイント。うん、なので、
はい、
1000ポイント差まで迫りましたよっていう感じです。
なんか、アイドルずっと独走状態で、後ろに、ね、もう引き離しまくりだったのが、
うん、
こうなるんだっていうので、ちょっと今週驚きでした。
もうね、時は流れるんだよっていう感じですかね。はい、
うん、
先週のポッドキャストかな。で、アーティストが結構能動的にタイアップコンテンツに対して、はい、関わっていくスタンスに変わってきた、みたいな話をしたんですよ。
うんうんうん、はい。
いわゆるファンダムがコンテンツに積極的に関わるのと同じパターンで、
はい、
アーティストもまたタイアップコンテンツに対して積極的に関わろうとすることによ
って。あれですよね。トム・ケイザーさんの取材に一緒に取材していただいた時も同じようなお話ししましたもんね。
そういったファンダムからの、関わり方と、うん、それからアーティストがいわゆるお題、に対して、関わろうとするスタンスっていうのは、実は同じなんじゃないだろうか、うん、といったような、うんうん、はい、話をしていて、
はい、
それが夜遊びであり、米津玄師であり、みたいなものではないかな、というふうに思ったりするので、だから、キックバックもすごいチェンソーマン感がすごいっていうことなわけですよね。
はい。
はい。それを踏まえて、はい、今週、総合5位に1個ランクダウンした北見達也。はい、青の隅か。これはどうですか、はい、先生。
北見さんに関しては、
はい、
私その前のブリーチの主題歌とか、ブリーチの展覧会があったんですけど、はい、いつだったかな、冬にやってたんですよ。なんでやったかな。その時のその会場のテーマソングみたいなのをされてたっていうのもあったりだとか、でその印象が強いんですけど。
夜遊び米津さんにこう繋がるような、お題に対するスタンスっていうのを感じる楽曲って感じ？
それこそ夜遊びだとか米津さんだとかっていうのをいずれもネット発アーティストだったりするじゃないですか。それって北見さんもそうなんですよね。もともとボカロ P 出身の方で、なんかそことの親和性、アニメ作品だとかっていうのの親和性はありそうですよね。ご本人もそうですし、そのついているもともとのファンに関しても、
うんうん、そういうことによる、メガヒットの秘密みたいのがあるんじゃないかなっていうのは考えてしまうなと。今週一個、北見さんの青の住処は、はい、総合順位を落としたという状況ではありますが、
はい、
ストリーミングはちゃんと増えてるんですよね。ので、北見さん、今週ストリーミング数は9,034,020再生なんですけど、はい、いよいよ900万台に乗っかったっていう感じですよ。はい、つまり昔だったら大騒ぎですよ。昔っていうか、なんかさ、2000万台に乗っかったよ、夜遊びとかそういうのに慣れちゃってるから、みんななんか、あ、そうっすか、みたいな感じだけどさ、
はい、
ジョングクだって、今週11,407,634再生だからね。
はい。
はい。なんか、やっぱりストリーミング全体のパイは増えてきてる。ことによる、爆発的なヒットっていうのも出てきてはいるんだなっていう数字がそろそろ出てきてるんですよ。
そうか、
昔のトップの、うん、昔っていうかもう半年ぐらい前のトップの頃で800万でしたとか700万再生でした。はい、そんぐらいだったからね、
はい。
ので、それを考えるとなかなかの数字でございます。でさ、
はい、
坂道系の人、こう、みんなでユニゾンでシュメロを歌うわけじゃん。
うん、そうですね。
で、サビでお茶の間の人たちも、はい、ユニゾンで歌ったりするわけじゃん。
はい。
ハモるときもあるけれども、はい。っていう感じだけど、それで聞くと、言葉がすごく、みんなで歌っちゃうと、メロディーラインがはっきり見えなくなったり、言葉がはっきり聞こえなくなっちゃうから、
はい。
坂道系の方が、 主メロがはっきり立ちにくくなってるのね。っていうことを、この同じ週に坂道とハロプロが並んだので、2つ並べて聞きましたっていう私の感想なんですけど。
ああ、まあ人数多いからっていうところもですよね。うん、
それで、お茶の間の方が、
はい、
言葉とか主メロのメロディーラインがはっきりわかるんだよね。で、逆に坂道とか AKB 系というところの人たちだと、
はい
はい、逆に、他のアーティストのメロディーラインがはっきりしてるのに比べると、うん、割とぼやけて聞こえちゃってるんだなっていうのが、うんなんかこういう並びで比較して聞くものが出てきた時にようやく気づくという感じでございますよ。
48グループの発声の仕方と坂道系の発声の仕方と、うんうんうん、ハロプロ系の発声の仕方で明らかに差があって、それでハロプロ系は特に聞き取りやすいっていうのはあるのかなって思いました。私ハロプロ割と追ってた人なんですけど、もう今全然追ってないですけど、
どんどん明らかになる村田さんの過去でございますね。
ハロプロの歌い方ってすごい独特で、なんか癖はあるんですけど、やたら音立ってるんだなって印象がすごくて、
うん。癖はあるっていうか、なんか昔ながらの、はい歌謡曲の歌い方のような気がするよ。
わ、
うんうん、
かる。すごいわかります、それ。
ので、それがすごく、ちゃんと今に残していて、はい、きっちり声が聞こえてくるっていうのは、はい、本当ハロプロ伝統だなっていうのは思います。
確かに。特にこの、ちょっと情緒不安定な夏が、作詞作曲広瀬香美さんじゃないですか。
うん、うん。
なんかそれも合いそうですよね、そこに。
なるほど。
広瀬さんのはっきり歌を張る歌い方と。
そうだね。なるほどね。うん、へぇ、面白い。やっぱりそこら辺を、気にしてみると、はい、このトップ10の並びとかで聞いてみると面白いのかもと思いつつ、EXILE、オーディションからの出身の若者たち、リルリーグ、ハイヤーが総合7位に初登場でございます。こちらは逆にこう、はい、今の感じで、まあ、ラップあり、メロディーあり、みんながマイクをチェンジしていくというスタンスですね。
はいはい。なんかすごい若いんですよね。
でもさ、
若すぎてびっくりしちゃったんです
よ。夜遊びとか米津さんとか、こう、はい、まあ、もろもろの最近の曲とか、まあ、K-POP も聞き慣れてくると、
はい、
逆に、こう、日向坂とかお茶の間みたいなところで、A メロ、B メロ、C メロ、つまりサビが来ますよっていう感じの構成っていうのは、
うんうん、
なんか、遠いよね、サビまで行く、来るのにね。って思っちゃうよね。
ああ、そうか、そうか。うん。
だからサビ線にして、サビを冒頭に持ってくるっていうパターンにしてるんだけど、はい、それよりも何よりも、A メロ、B メロ、C メロみたいな形で、こう考えるよりも、A メロ、B メロもっと立たせていいんじゃないのっていう発想で、こうラップを入れてのとか、はい、K-POP 的なメロディーをどんどん変えていくっていうパターンを作りっていうようなパターンなのかな。
そうか。
はい。なので、夜遊び、アイドルは、まあ、それの極限みたいな感じですね。
ああ。
ということを踏まえつつ、のニュージーンズ、グイッと来ましたね。当初11位と12位にジャンプアップしましたよ。
嬉しい。もう100位全体で見ると何曲も出てきて、何曲も出てきたっていう。
はい。だから、EP で、ソングで、それぞれ聞かれていってるっていう形で、それぞれが上がっている感じですね。やっぱこう、iPhone の CM とかでも出てくる感じになったので。
確かに。はい、一番その順位の高い ETA がそれこそ iPhone の CM の曲でした、うん。うん。
一般的な認知1年間で、あっという間ですね、デビューで。
で、特に日本においては、ミュージシャンの方がよくフックアップされたりとかして、
うんうん、
そういうルートでの認知も高そうですもんね。
そうね。
うん、
なので、やっぱりここでこのぐらいの数字を取ってくるっていうのは、なかなかニュージーンズはすごいなぁと、やっぱりジャンプアップしてくるのは大したもんですね。
うん、
まあ今までのパターンだと、やっぱりニュージーンズずっと前の冬12月11月、12月とか1月の頃もずっといたので、 ニュージーンズまたこのぐらいにいたり、またちょっと上に上がったりとか、そんな感じになるのかって思う。
うんうんうん、
はい。はい。じゃあ、そんなこんなのホットオンハンドレッドでございました。続いてホットアルバム数3位からカウントダウンをお願いします。
はい。3位はエメのオープンアドア、2位がセブンティーンの FML、1位がミサモのマスターピースです。
総合1位、マスターピース。
はい。
でございます。フィジカル1位。はい、で、デジタル4、うん、という感じです。
はい。
はい。ここで、総合2位のセブンティーン、FML が、先週35位から総合2位にジャンプアップ。
はい。
これはなんでですか？
私もなんでかなと思って、なんでなんですけど、
はい、
やっぱり、その、もうすぐ、もうすぐミリオンですよね。
そう、98万枚まで行きました。
はいはいはい。なんで、そのミリオンまで盛り上げていきたいっていうのは、ファンダムの方の熱なのかなと思ったり、ちょうど9月から、セブンティーン日本でドームツアーをやったりとか、うん、日本のベストアルバムが発売控えてたりだとか、ちょっといろいろトピック盛りだくさんだったりもするので、それなんじゃないかなと思ってるんですが、特に購入特典がつきますみたいなキャンペーンをされてるわけでも、
うん、
いいですもんね。
なるほど。うん、冬のね、データ講座の時に、はい、一番盛り上がったのはね、
はい、
ファンダムの方がお話しして、はい、話をちょっと聞いてた時に、
はい、
シングルとかアルバムとかの追加購入の話になったんですよ。で、追加購入は、それはまた何でですか？みたいな話をしてた時に、まあ当然、はい、森田さんが今言ってくれたような、はい、ミリオンに到達するとかの盛り上がりっていうところもあるんだけど、はい、チャートのランキングを維持するためっていうふうにも結構はっきり言ってて。はい、
なるほど。
それが、マネジメントとかも、そのデータ講座に参加してたんだけど、マネジメントの人たちが、どよめく。
おお、
はい。
どよめくっていうのは予想されてなかった。あ、やっぱりっていうことなんです
か？そうそうそう。で、本当になんかリアルな声として、それをこう、はい、こう、SNS 上とか、こう、ファンのアクションとしてこういうのがあるっていうのはイメージしてたんだけど、
うんうんうん、
それをリアルにこう、それを、
はい、
聞くことって、はい、そんなにマネジメントとして、はなかったっぽいので、私もなかったので、めっちゃどよめいてたよ。で、そこが一番こう、この前のデータ講座のなんか、うん、クライマックスみたいな感じだったね。
なるほど。
よかったですね。この、ポッドキャストをやったところで、
はい、
また SNS で配信しようかなと思うんですけど、まあ、データ講座の体験談をこの前参加していただいた山村さんという方がですね、
はい。
寄稿していただいた、ノートに寄稿してもらった文章があるので、
はいはい。
はい。そこをリンクしておくので、ぜひ皆さん読んでいただきたいところではあるんですけど、面白かったところはここでしたっていうことを言ってくださって、
はい。
非常に光栄なので、ぜひとも、はい。っていう感じでございますよ。今週も、どれを使うって、どれを編集するかわからない感じで、すっげえ喋ったな。はい。という感じでございました。
ね、はい、なんか、どこつ、めっちゃ、過去一どこ使われるか怖いです、今。
はい、ちょっとそこら辺は、
はい、
忖度しまくりで、はい、カットしようと思います。
忖度してください、それは。
今週も聞いていただいてありがとうございました。非常に暑い中ですが、皆さんお体などご自愛くださいませ。それでは来週もポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。